FM 西東京ウィークリーミュージックトップ20。FM 西東京ウィークリーミュージックトップ20、1000回記念スペシャル、上田貴之と
佐藤紀穂、小峰真由がお送りしています。
今日は放送1000回を記念して、素敵なゲストをここ FM 西東京のスタジオにお迎えしております。本日2組目のアーティストはたるき栄一郎さんです。こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
たるきさん、今日始めると9回目の、
はい、9回目ですか。結構な頻度ですね、
最近だいたい年に1回ないしね、はい、2回ぐらいのご登場と、
はい、ありがとうございます。
ですけれどもね、まだねデビューされて間もない頃に1回ご
登場
いただきましてね、はい、間を置いてからまた、来ていただいて、もう9回数えると。
ありがとうございます。飽きもせずに本当に、
まあこの間お帽子も変わられてね。
あ、お帽子も、ね、
ちょっと今回ねお帽子左側にリボンがあしらわれて、ちょっと可愛らしい感じになっておりますね。あ、そうな
んです。ちょっと高いんですこれ。
あら、
いつもよりもね。
最近変わりました、また帽子。
変わりました、変わりました、
変わりましたね、
この、春から、新調しました。
新調した、
もうあまりにもあの旅先の、お汚れがひどくて
雨風にね、ちょっとさらされると
雨風にさらされ、歩いて移動してるわけじゃないんですけどあの、最近はそうお客さんにもちょっと指摘されるようになりました
、ね、そうなんですか。
お帽子か買った方がいいんじゃないですかっていう
今回もとても似合ってらっしゃいますね。
ありがとうございます、
ということでね、たるきさん9回目のご登場ということですけどね、それではねここで恒例のきほちゃんのキーポイント、ね、佐藤きほがアーティストのポイントをね、キーポイントをチェックしようということですけども、
よろしくお願いします。
今日のキーポイント、
はい、放送1000回を記念してということで、1000回食べても飽きない食べ物を教えていただきたいなと思います。
たるきさんにとって、
そうですね、
僕にとってですね、ソーセージです。
あっという間に出てきましたね、もうね。ソーセージですか。もうじゃあ子供の頃から大好きで、
ちょっと入らせてもらっていいですか。
いや、さっき入ってました。
いや、そうですね、ごめんなさい、ごめんなさい。たるきさん、多分何年か前にこの番組に出られた時も、シャウエッセンへの愛をものすごい語ってたんですよ。
おっしゃってましたね。
おっしゃってました。
この音というか、
あれですか、食肉加工品が好き。
そうですね、あの全般ですね、本当はね、
ソーセージはやっぱ魚肉ではなく、
魚肉、まあ、魚肉もあのいいとこいっぱいあるんですけども、
ピンクのね、美味しい、
やっぱり、あのパリというね、
そう、あ、なんかそう、あの前に伺った時商品名でおっしゃってましたよね。
そうシャウエッセンじゃなかったでしたっけ。
シャウエッセンだったと思うんですよ、
ね、商品名でおっしゃってました、
だと思います。
パリッと、
そうですね、あのパリ感が、あの弾け感がやっぱり違うんですよね。前も音楽の話せずに熱弁をしてしまって、ちょっとね、時間が足りなくなっちゃったんですよね。
ちょっとね、ウィンナーソーセージ系の話になる、
そう危ないんですよ。
熱量変わるんですよね。
そう危ないんです。調理の仕方から、語りたいっていうね、本当はね。
茹でるタイプ、焼くタイプ、
両方ですね。TPO に合わせて、その時の気分と、そういうものに合わせて、まあ、ピクルスとか、この話また長くなっちゃう、ね、ちょっと、
もしかしたら興味のある方少ないかもしれない。
少ないですね。でもね、今日、お聞きの 2,3 人は今日絶対みんな食べたくなってると思いますよ。
まあ確かに1000回食べても美味しいですからね、
絶対確実に1000回以上召し上がってます
ね。そう
です
ね。
ということで、改めてソーセージ愛をね、たるきさんが聞かせていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それではね、今日は1000回記念ということで、たるきさんお越しいただきましたんでね、まずあの1曲目ね、曲を聴かせていただこうと思いますので、たるきさんからご紹介をいただけますか。
はい、2015年に、リリースいたしました彩りというアルバムの中からお届けします。聴いてください、うぐいす。
お聴きいただいたのはたるき栄一郎さんでうぐいすでした。
はい、 今日はね戦艦記念スペシャルということで樽木英一郎さんを迎えしています。はい、フェミニスト東京のホームページからねユーストリームを通じて動画でも配信をしていますのでね、
はい、
樽木さんの新調されたお帽子を見てね、
う
ん、
あそうですね、
ご覧をいただくことができますけれどもね、
はい、
はい、まあねコミンは今日久しぶりに登場してくれましたけれど も、
マイクの前に座ってるだけで喋りたくてしょうがない気持ちどんどんタルキさんに話振って大丈夫ですか私
それはもうゲストですからね、ゲストに振って自分で喋ると困るんですけど、は
い、いや実はですね、はい、私その今長野に住んでるんですけれども、うん、今年の4月ぐらいでしたかね、
そうですね、
タルキさんが長野県でライブをやられた際に私もちょっと遊びに行かせていただいて、うん、すごく素敵な夜を過ごしたんですよね。
いやびっくりしました。本当に似てる人いるなと思ったら
なかなかない顔ですからね、
うん、いやいやいやもうご本人かなってずっと歌いながらも思ってたんですけど。
あ本当ですか、
うん、いやでも
まさかね、
まさか長野といってもね場所がまた全然違う。
そうですね、長野県広いですからね、
うん、からねえまさかと思いましたけど、
トランペッターの島、
うん、島さんですね、はい、
とご一緒に、まあ、あとツーマンライブというか一緒にコラボレーションしたライブだったんですけど、
うん、はい、そうでしたね。
すごくこうギターテクニックと歌声とトランペットのなんかこう甘い感じとかっこいい感じが混ざったような、うん、とっても素敵なライブでした。
ありがとうございます。
たるきさん多分ね褒められ慣れてない
そうなんです、もう基本ネガティブで生きてますから
まあ、ね、そんなちょっと長野での再会もありながら、うん、今日また久々にお会いできたことすごく嬉しく思ってるんですけれども、
はい、こちらこそ。
たるきさんが、うん、このトップ20に一番最初に出ていただいたのはたるきさん何歳の時、うん、
一番最初はね、デビューして間もない時ですかね、確か。
そうですね、
まだ20代前半とか
前半ですね、うん、そうですよ前半ですよ
、うん、もう今アラフォーですもんね。
アラフォーですよもう、
だいたい10
14年13、4年ぐらいじゃないですかね多分
ですね、ちょっと今すぐパッと出てこないんですけど、後で、あ、2004年ですね、2004年6月の19日
じゃあ14年前
ですね、
だから24歳ですね、
番組のホームページにね、はい、その時の写真も載ってますので、余裕のある方、お時間のある方 ね、ご覧をいただければと思いますけどね。
見栄えはねそんなに変わってないと思うんですけど
当時からお帽子メガネで、
いやメガネはねかけてたけど帽子は多分かぶってなかったんじゃないかな、
帽子はかぶられてなかったんじゃないかなと思いますけどね、
うん、そうですよね、この帽子とメガネ、メガネも昔はもうちょっとシュッとしたやつかけてたんですよね、なんかインテリチックな、
インテリチックな
ちょっと、うん、そんなちょっとねモテようとしてたから
大事です、モテようとすることは大事ですから20代はね、
うん、あちょうどね写真出てきてちっちゃいんですけどね、
本当だ、
皆さんもよろしければ FM ニストキョホームページからね、
う
ん、
帽子かぶられてなかったですね、
ホームページ
かぶってないですね、
髪の毛こうちょっとこう、うん、茶色く染め
るあら
やんちゃ
だ
いかがですか、こう当時から自分変わったなって結構思われます、うん、それとも変わってないですか。い
や
い
や変わりましたね、
変わりました、
うん、性格的にはもう本当真逆ぐらいになったんじゃないですか。
真逆、180度、
うん、もうねなんだろう、いや本当にあんまりね喋るの好きじゃなかったんですよね
、うん、そうなんですか。
そうですね、もうなんか人とこう対話するのがね苦手でね当時この初めてお邪魔した時とかもまだ事務所に入ってる時でマネージャーも一緒に来てて、そうマネージャーとしかね会話しないような感じですよ。
高さん当時のこと覚えてますか。私はまだその時パーソナリティじゃなかったんですよね、
うん、メジャーデビューされて、うん、まだ1年ぐらい、
そうなんですね、
いろいろね作品の思いをね、うん、伺って、うんうん、ちょうどね立て付けにこう CD 出されて、うん、 時だったかなと思いますけどね。
そうなんですよね。シングルを3枚ぐらいトントンと出して、うん、その後すぐにアルバム出したんですよ。でもうその勢いでに自分がこうついていってなかったのを覚えてますね。
でもそうやってこう人と対話するのが苦手なんだっていうたるきさんから、うんはい、もう今や公共の電波を使って食肉加工品への愛を語るまでになってるわけじゃないですか。何がこの14年間の間で何があったんですかね。
いやまあその人と接してないとあの成り立たない立場にどんどんなっていったということですよね。最初はそのアーティストでも事務所もレコード会社もあって皆さんに守られてる状態で音楽だけ集中すればいいみたいな環境で、まあ、恵まれてたんですね。でもそっからその事務所離れてレベル離れてとかやってる間にフリーランスになったのが20代後半で、でその時はもう自分で仕事取っていかないといけないんで、まあちょっと頑張ってた時期もあって、でもそこでもまだね、だいぶ角はあったと思うんですけど、まあ旅に出始めてからですね。
たるきさんといえば旅ですもんね。
もう今となったらね。でも当時の、デビュー当時のスタッフとか事務所の人間からしたら考えられないと思いますよ多分。あいつがどうやって一人で人そうそうそう人と会話してんだろうみたいな感じだと思いますよ多分。
やっぱりこう旅先でこういろんな方出会います。
いろんな方出会いますね。なんかまあ価値観自体がだいぶ変わったんでしょうねそこで。なんかこう作り込んでそのキャラクターも音楽も作り込んでから完成してから出すみたいな考え方から、まあそのそこの地域の人たちと一緒にまあその場でしか出せない空気を作っていこうっていう考え方に変わってってなると、地域のことをするにはもういっぱい喋らないといけないっていう、喋って何回も会いに行かないといけないっていうのがまあ続いて、まあそうしてるうちに自然に今みたいになったっていう感じですかね。
そうですよね。こうたるきさん の、うん、あのライブのお話とか、うん、こうよくこの番組で伺ってると、うん、あのいろんなアーティストの方と、うん、音楽のアーティストの方ともコラボするし、うん、こう音楽以外のね、こう芸術方面の絵描いたりとか、うん、そういった方とコラボしたりっていう、その人とのコラボレーションすごく多いですもんね。
そうなんですよね。だからもうまあ嫌いだと思ってたその人が、まあ、ものすごく好きだったんでしょうね多分、
嫌いだと思ってたんですね
人
ね。
思ってた、
でも実は蓋開けてみたら
面白いじゃないかってなってからはもうね、もうあの誰でもどんどん積極的に行こうっていう、
そういうのってやっぱり作る楽曲とかにもこう反映されていきますか？
いや、されてますね。特にその2年前の彩りから、まあ、今年出たロココっていうアルバムは本当に旅先で出会った人たちのことを歌にしてるので、やっぱりちょっとオープンマインドなイメージで多分歌詞見てもあの感じてもらえると思うんですけど、その昔に出したそのパズルっていうファーストアルバム、これはもうまあ緻密に計算されたその音楽理論でこう固めて固めて、しかもそれをプロフェッショナル、まあジャズのミュージシャンの方が多かったんですけど、あのもう大先輩方と一緒に作り上げるっていう感じで、まあ全くちょっと違いますね。あの歌詞もすごい、内省的というか、もう自分の中だけでこう妄想を膨らまして、なんか物語を作るみたいな、今はね見返すとね24、5歳でよくこんな歌詞書いてたなと思うんですよね。
でもちょっとそのなんか尖ってる、こうかっこいい感じの、あれも私好きですけどね。
あ、そうですか。はい、ありがとうございます。
褒められ慣れてないでもそんなね変遷をこう思いながら、たるきさんのアルバム聞いてみるのまた楽しいのかなと思いますけれども、今ちょっとお話に出てきましたけど、はい、最新のアルバムはロココ、
そうです、4月の5日に出ました、今年の。
はい、 こちらの楽曲もね本日いろいろとお届けしていきたいなと思うんですけれども、うん、
はい、まあ、あの前回ねご登場いただいた時にねこのお話ありましたけれどもね、はい、まあ、元々は2015年に、北欧スウェーデンデンマーク、
はい、そうですね、
旅をされて、うんうん、現地でレコーディングを、
う
ん、
そうです、
された作品
コペンハーゲン、デンマークのコペンハーゲンのスタジオで、はい、デンマーク人のミュージシャンを、絡めながら、あの録音をしたという、う
ん、寒いんですかで
も寒い、
ね、
寒かったけどせっかくだから毎日朝起きてあの散歩に出かけるんですね。
で
もうね日本では考えられないような映画のセットみたいなね、うん、もうどこ行ってもね、うん、から面白くてね、で毎日うわーっつって斜め上見ながら歩くでしょ、うん、あの迷子になるのね毎日ね、うん、
毎日
そうそう覚えられない、うん、で、まあ、いろんなもの夢中になるから、うんうん、迷子になって毎回その辺の人に聞くんですよ、あの住所だけはねいつも手に書いてもらってたのそのホテルのおばちゃんに
ちょっと徘徊癖がある人みたいな
感じですね。ちゃんと、ね、前1日目に迷子になって、すごい捜索願い出そうかってなっちゃったの、
ちょっとした事件になってるじゃないですか。
そうそうそう、門限の時間に帰ってこないからつってお客がんで次の日からもう出かける前にマジックでね
消えないように油性マジックで
油性マジックで書かれて住所、うん、で迷ったらこれ見せろっつってで毎日見せてたみたいな
優しかったですかデンマークの人たち。
優しかった、みんなね、うん、んで頭なでなでってするんですよ
少年かと思われてるんですよね。
そうそう、なんでこんなに優しいんだろうなと思ったらね、大体平均僕12歳から14歳ぐらいだと思われてる
あーそうですか、
うん、で言葉も発しないから言葉だから声変わりしてると声聞くと多分分かるんですけ ど、
なるほど。
そう、ただこうやってあの不安な顔してこうやって見せるから
なんかこうジャパニーズの少年が困ってるぞと、
そうそうそう困ってるぞっつってね、
は、うん、よかったです、優しい人たちばっかりでね。ほ
んと4日目ぐらいからみんな写真撮りに来るようになってねあの地元の人たちがフェイスブックとかで上げるもんだから
珍しいぞって。
そうそうそう、その時はねギターケースに入れてなくてね、あのいつも裸であのギター
ギター抱えて、
そうそう持ってままね、はい、あのパンとか食べて、
リアルスナフキンですよ。
そうそうそう、だから面白い、そうスナフキンとか、そのなんだろう、ファミリーで旅行に来てはぐれた少年が、ギター担いで
小遣い稼ぎ、
そうそうに来てるぞっつって嘘ばっかみんな言うから、それで人がね集まってきちゃってね。
うん、すごいですね、そういう交流の仕方もあるんですね、
うん、そうなんですね、はいはい、
まあそんなね、うん、こう毎日迷子になりながらも、うん、レコーディングは無事に終わったというか、はい、今年の4月5日にね、はい、ロココ、ね、うん、ここでのレコーディングされたアルバムね、はい、リリースをされました、はい、その中からね、はい、曲を聴かせていただこうと思いますので、はい、曲紹介お願いできますか。
はい、じゃあロココの中からメランコリア。
お聞きいただいたのはたるき栄一郎さんでメランコリアでした。
はい、今日はね1000回記念スペシャルということで、たるき栄一郎さんをお迎えしてお届けしています、はい、今年4月5日にリリースになりましたね、北欧でのレコーディングのアルバムロココ、
はい、ロココです。
この中からねお届けをしました。前回もねあのロココのご紹介をいただきましたけども、改めてね、はい、ロココのこう聞きどころというか、はい、ご紹介いただければと思いますけど、
はい、北欧レコーディングということで、今回はスウェーデンのストックホルムから、デンマークのコペンハーゲンの旅の途中で、生まれた、曲たちをあえて、まあ、日本語、中心で、書き下ろしまして、でそんな向こうでできた曲を、デンマークのコペンハーゲンのスタジオで、デンマークのジャズミュージシャンと共にですね、録音をしてきて、でベーシックを取った後に日本に持って帰って、また日本のミュージシャンと、一緒にですね、まあ、音を重ねながら、完成した、アルバムです。なんか今までの作品とはまたちょっと違う、まあ、北欧の空気というか、ちょっとリッチな感じの、 仕上がりに今回はなったかなと、思います。
なるほどね、
はい、
レコーディングそのものはね、2015年の、
そうなんです、
されて
2年ね、
2年越しということでね、
はい、
まあ、ライブでね、私もあの1月に
ブースで、ありがとうございました、
伺いましたけどもね、その時はね、なかなか CD にする時間なかったんだみたいなことをおっしゃってましたけど、
そうなんですよ。なかなかね、その2015年から200本超えたんですよ、ライブの本数が1年間のね、はい、で早くアルバム作んなきゃと思って2016年入ったんですね。そしたら2016年は300本超えちゃったんですよね、ライブを、だから
ほとんど1年
中
ですね、
です
ライブ、
休みがね、数えたら2日しかなくて、丸々休みが
365日
で2日で、あとは、ライブじゃない日は全部移動だったので、ちょうど車移動に切り替えた、全部車移動にした、年だったので、去年が、
あれはアルバム寝かせますよね、
そうなんです、全く時間がなかったんですよね。
まあでもね、今年もね、はい、またライブいろいろ行かれてますけど ね、
そうなんですよ
ね、この間ですよね、まあ、キョホちゃんの、ね、はい、実家というかね、
そうですよ、
ヨネザーですけど、ヨネザーも行かれたんですよね、
ヨネザーでね、洗礼を受けましたよ雪の洗礼を。
車大丈夫でした？
車がね、あの時期ね、まだ舐めてましたね、3月ぐらいで、
そう、ね、そう、上旬とかですね、
で福島の皆さんに、この時期米沢どうかなっつったら、大丈夫って言うかななんとかなるよって言われて、あ、じゃあ行けるかなと思ったら、ちょうどあの福島から米沢の方に抜ける峠があるでしょ、
はい、
あの、あそこがもう鬼門なんだね、
まあそうですね、
もうとんでもないことになるんですよ、
どうとんでもなくなるんですか。
いや、あのね、積もり方がの、はい、あの速さ
すごいんですよ、
一気に積もる、
もうね、ほんとね、ピノ、わかります、アイス
はいはいはい、たまに星入ってるやつ、
そうそうそう、ピノのコーティングされてない状態ぐらいのがふわって落ちてきてる、印象です、イメージね、
いわゆるボタ雪みたいな感じ、
なんだ、そうそう、もうポトって音がするぐらいのね、
あ
の、で、ああ絶景雪だなと思いながら、まあ行くわけですよでもまあ1時間ぐらいで越えれるから、まあ大丈夫だろうと思ってたら、もう15分ぐらいでね、下真っ白になっちゃって、あ、これやばいなと思って、でもまあもうね、時速30キロぐらいでね、あの、なんとかたどり着いて、でライブをやったんですよ。で来る時こんなんでねっつって、あの、もうどうなりますかね、もうこのまま旅続けられないかもねっつって、ライブ終わって外出たら、もうえらい量積もって、もう車が埋もってる状態で、で次の日昼から仙台だったんですよ。でどうにかならないかってみんなに言ったら、ならないって言うから
潔
い、お前がそれで来るからだみたいな空気あって、だからもう諦めて、もうここに駐車場置いて、もうバスで行けと、で米沢のバス停に行って、で仙台まで行きたいって言ったら、もう割と、仙台まで行くバスで行く人多いみたいで、
そうですね、
もうね、パンパンの状態でね、バスが、まあ、朝一だったんですけど、でね、運転手さんの運転技術のすごさね米沢の、日本一なんじゃないかな
かっこいい、
いやいや、もう、え、そんなに飛ばすのって言われ飛ばすんですよ、結構な雪の峠なのに、で、あの、ボソボソボソボソってたまになんか言うんですよ。ですごい定期的に同じ感じで言うなと思ってたら、あの、揺れるタイミングで揺れます
って予告はしてくれる、
そうで、揺れますだけだったらいいのに、あの、はいがつくから最初に、はい揺れます、はい揺れますって言うから、もう気になりすぎちゃってで降り際に運転手さんに、あの、本当に大変失礼なんですけども、あの、先ほどから何言われてたんですかって言ったら、あの、あ、揺れますって言ってましたって言われて、っていうぐらい
いいですね、揺れますおじさん、
そうなん
で、
揺れますおじさん
キョウちゃん的にはもうすごい、もう地元あるあるなの、そんな当たり前、
全国あれはどこでも言ってるもんだと思って
たそうなの、
強かったんです
ね、そうなの、そんな予告するんだ、
デフォルトしてくれる あれないんですね、東京は、
まず東京揺れないですよね、
あんまりね、バスがね、でもね、揺れさせんのはおっちゃんなんだけどもね、じゃあゆっくり運転すればいいと思って思うんだけど、結構ね、ハンドル切り方も結構荒いし、
で
もね、
目的地まで早くたどり着きたいという気持ちが
多分そうでしょうね、でもね、ちょっとね、感動しましたね米沢の、しかもなんかバス停がちょっと今工事中かなんかで僕が行ってた時は、はい、ほんでコンテナがいっぱい並んでる状態で、ほんで一人ぼっちでね、ポツンと40分ぐらいあったんですけど、時間ずっと待ってたんですけどね、来る人来る人みんな話しかけてくれるんですよね、
あ、優しい、
でポケットにねーって喋りながらポケットにみかん入れられるんですよいるって言ってないんですけどね
それ大丈夫ですよ、また12歳から14歳ぐらいに間違われてるわけではない、
その可能性はありますよね、
あったかいですね、
いやちょっと泣きそうになりましたよね、感じ、
ね、いろんなところライブで、ね、こう歩かれてるから、こういうね、いろんなこう経験も、ね、されるということだと思いますけどね、さてね、こう毎年こういろんなところね、こういろんな地域を回られてということですね、まあ、詳細はたるき英中さんの、ね、おっしゃるサイトをご覧をいただきたいと思いますけども、また9月、素敵なライブ、
そうなんです、9月はね、僕9月10日が、誕生日でして、
で
キュートの日、キュート、その初めて言われたアラフォーのおっさん捕まえてキュートでありがとうございます9月のその誕生日近辺で毎年、東京で、生誕の宴と、題しまして、ただ僕を祝ってくれという、そういう会をやってます
いいですね、
歌いたいだけ歌うので、それを見て皆さん、お食事をしながらね、ゆっくりしてくださいという会が、代田橋のチャビーという、もう東京のホームのような場所ですけども、開催されることになっておりますので、お近くの方はですね、ぜひともいらしていただきたいと、思います。
今回はこう誰かとコラボレーションされたりとか、
今回はですね、去年もそうなんですけども、よく旅で一緒に回ってますドラマーの宮川剛さんという、素晴らしい音楽家の方をゲストに招いて、チャビーで、どっぷりと2人でライブをするという感じですね。
いいですね、楽しみですね、
はい、
ね、9月15日金曜日、はい、ということですので、ね、
はい、
まあ、お誕生日は、ね、キュートの日という、
キュートの日
ということですけれども、ね、
思いましたちなみにプレゼントなんか欲しいものとかよかったら言っといたら、
あ、ソーセージですそれ言うしかないですよ
ね、
ね、いい流れでしたね、
バク締めていただいたみたいな感じ、
本当にソーセージはやめてくださいね帰りちょっと困りますんで冷蔵物はね、
9月15日ね、はい、代田橋のジャビーで生誕祭ありますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、
はい、
さあそれではね、もうあっという間に時間が来てしまいましたけど、最後に
早いですね、
たるき英中さんからリスナーの方にメッセージいただければと思いますけれども、
はい、前回ね、すごい数ですけども、改めましておめでとうございます。ね、もう本当に数えたら14年、経ってましたけども、ここから先もですね、面白い話、そしてソーセージの話、もうたくさんいろんな話をね、FM 西東京さんでまたできますように、皆様とお会いできますようにですね頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
歌もね聞かせていただいてということですけどね、はい、それではね、お別れに曲をねご紹介いただいてというふうに思っていますけども、はい、4月5日リリースになりました、
はい、
ロココの中からということでね、
はい、
ご紹介をいただけますでしょうか。
はい、それでは聞いてください、たるき英一郎でパストラル。
今日はたるき英一郎さんをお迎えしてお送りしました、ありがとうございました。
ありがとうございました。